主は羊飼いと題しまして新井先生より説教をいただきます。
パレスチナのガザ地区を実効支配するハマスがイスラエルに攻撃を仕掛けたことによって始まりました紛争。イスラエルの圧倒的な戦力によって、パレスチナに、ガザ地区に甚大な影響をもたらしております。停戦が少しの間なされたときに、合意がなされたときに、これをきっかけに止まればいいなと思ってはみたものの、それもすぐに終了し、また攻撃が始まってしまいました。私たちはこの紛争が本当に一日も早く終結し、和解がもたらされるようにと心から祈るものでございます。イスラエルの民はかつてバビロニア帝国に捕らえられていた、そんな時代がありました。そこでは大いなる悩み、苦しみがありました。捕囚されたことによる経済的な貧困であるとか、精神的な苦痛、それだけではなく、彼らにとって最も大きかったと思われるのは信仰的な部分であったかと思います。イスラエルの神様はイスラエルの繁栄を約束されていたはずだ。その子孫は砂の数ほど、星の数ほどに栄えるという約束があって、神様は人間とは違って決して約束を保護にすることはない。人々はそのことを信じきっておりました。それなのに国は破れ、土地を奪われ、捕囚の身となり、異教の神に仕えさせられる、明日の命をも保証されないという状況に半世紀も置かれていくわけです。当然神様は約束を破られたのか、人々の信仰も苦境に立たされてまいります。しかしバビロニアの王ネプカドネザルが、亡くなった後、急速に衰えていくこの帝国、逆に破竹の勢いで急進してくるペルシャ帝国が極めて寛容な政治的な姿勢を持っている、そのことを知るにつけ、イスラエルの民にも希望の光が見え始めました。神様は私たちを決して見放されたのではない。今こそ再びイスラエルは復興すると、預言者イザヤは神様のなされた約束を人々に思い起こさせ、エルサレムへの帰還というのを呼びかけてまいります。苦しみの時代は終わりを告げ、喜びの時がやってくる。私たちの罪や咎も許される、エルサレム復興の時が来たのだと。慰めよ、私の民を慰めよとあなたの主は言われると。神様はこの民の苦しみをよくよくご存知です。決して見放されていたわけではない。神様は自らの民が痛むその姿に、自らの体が切り刻まれるかのような痛みを覚えながら、いよいよ到来したこの時に民に慰めを与えられるというわけです。私の民とこのように言っていることが、神様がこの民を見放してはいないということを証ししています。いかなる状況に置かれても、神様はご自分の民を守り導いてくださる方である、そのような宣言がなされています。その民がまず最初に初めにすること、それは慰め合うことでありました。傷ついた心や信仰を癒していくのはお互いの慰めでありました。決して愛で平易な言葉による表面的なものではありません。救いを確信できる信仰の確立、その道に立ち返るきっかけこそが真の慰めとなってまいります。すなわち主は生きておられる、主は生きて働いておられる、私たちを導き出してくださるという、その信仰を失いかけたこの信仰を取り戻す者たちが互いにこのことを確認し合っていく、 私たちの神様は私たちを見放されない、私たちを導いてくださると、そう確認し合う、そして奮い立つことであります。私たちの歩みにおいて慰めというものは本当に大きな力となるということを私たちは知っている、あるいは思い知らされる時がやってまいります。それは、往々にして困難を覚えている時、その中に置かれている自分を受け入れてもらうということの安心感、決して孤独の中で戦わざるを得ないのではなく、共に歩んでくれる者がいる、それは家族であったり友人であったり仲間であるという、そういう心強さであって、そこに平安を見出します。小さな子供がちょっとした怪我をしたとしましょう。仮にそれが小さな擦り傷程度だったとしても、大人はそれを見て、ほっとけばすぐ治るというふうな判断をしたとします。事実、何もわからぬ小さな子供なら、乳児なら、痛いとか驚いたとか、そういうことによる心の動揺が収まれば、何事もなかったかのようにまた再び遊び始めるでしょう。でも少々知恵がついてきますと、何か手当てをしてもらうというようなことを要求する。そして例えばそれをしてもらうまで痛い痛いと泣き続けたりする。とっくに痛みが去っていたとしてもです。そこで少々大げさだと思っても、絆創膏を貼ってあげようとします。そんなことをすれば傷が乾かなくなって治りも遅くなるんだけどなと、そんなことを考えても、絆創膏を貼ってあげれば本人は納得して泣き止んで、それでようやくまた遊びに戻っていったりもする。大げさにすればいいというものではありませんが、絆創膏一つがその子の心に寄り添う気持ちというのをこの子に伝えることができる、表す。その子が自分はちゃんと見ていてもらえるんだというふうに受け止めるなら、それによってこの子は慰めを得る。つまり慰めというのは、相手の気持ちに寄り添って、そして相手が寄り添ってくれているというふうに感じたとき、私たちの中に起こる心の変化だというふうに言うことができます。友人に病院の喫茶店で働いていたものがありました。病院の喫茶店なので、お客さんのほとんどは病気の方、特に入院している患者さんが多かったようです。そこで働き始めた時、こう彼は言いました。多くの人がお礼を言ってくれる、美味しかったよ、ありがとう、こういうことを言ってくれるんだと。普通の喫茶店ならごちそうさまと声をかける人はいるでしょう。ありがとうという出ていくとき、そういう方もいらっしゃる。でもいつも美味しいコーヒーを入れてくれてありがとうというような声のかけ方という、そこまでの声のかけ方はなかなかしないなと、そう思ったんです。でも病院の喫茶店ではこうした声を多く耳にすると、そう言いました。それは入院している患者さんたちがそこでのコミュニケーション、些細なことかもしれないんですが、そのコミュニケーションに慰めを得ているからではないかというふうに考えられました。その友人はただ単にコーヒーを運ぶだけではなく、お客さんの話に耳を傾けたり、こちら側からも積極に細やかな心遣い、そしてそれとともに声かけをしているということでした。そこには人が求める人と人との交わりがありました。しかも寄り添おうとする者同士が心を通わせることのできる時間や空間がそこにはあったということです。ここにいるといろんなことに気づかされるんだと友人は言いました。例えば役所に書類を出したり、何かの証明をもらったりするような時、長期の入院をしていれば当然誰かにそれを頼まなくてはなります。頼まなければなりません。ところが今は個人情報保護法や ら何やらということで、本人確認というのがどこへ行っても求められます。やれ代理人委任状が必要だというようなことも言われます。大切なことなんです。個人の情報を守るということはとても大切なことですが、一方では手続きがややこしくなって何度も何度も役所に足を運ばなければならないということにもなりました。自分で行っても何度も書類を突き返されて通わなければならないということもありますが、ましてやそれを人に頼んでいるとだんだん頼みづらくなってくるというようなことも起こります。またカード偽造だ、キャッシュカードの不正読み取りだというような事件も多発いたしますので、今度はキャッシュカードの代わりに指紋認証だとかそういったものを設置するというところも出てまいります。これを知った患者さんは自分が行けないからますます困るということを言ったようです。怪我や事故、あるいはさまざまな障害などで指紋認証ができないという方もいらっしゃるかもしれない。私たちもいつそうなるかわからない。そうなると一見安全で便利な指紋認証というものも必ずしもそうとは言えない状況になってくる、そんなこともあるわけです。こういうことはやっぱり多くの健康な人によって作られた社会なんだなと、そういうことによって起こる問題なんだなとはというふうに思います。公共広告機構 AC といいますかね、よくコマーシャルで流れます。かつてそこで道の点字ブロックの上に自転車やバイクを止めないでほしいというコマーシャルがあったのを思い出します。点字ブロックの上に自転車やバイクを止めると困る人たちがいる。でも多くの人はその問題に気づいていない。点字ブロックを頼りに歩いている目の不自由な人にとって、その上に止められた自転車やバイクは本当に越えられない壁のようなものになってしまう、あるいは嫌がらせの障害物以外の何者でもないというふうに感じてしまうかもしれません。でも点字ブロックがなぜそこにあるのかということは知っていながら、実際にそれを頼りに歩いている人をしょっちゅう見るわけではないので、なかなかそこに気が回らない。点字ブロックの上に自転車を止める、バイクを止める、これは決してわざとではないでしょう。無意識なんでしょう。でもそこには大きな障害を作っているということを気にしている人はそんなに多くはないように思うんです。注意がほんのちょっと、私たちがほんのちょっと意識すれば改善される問題であるのは言うまでもありません。みんなが意識して配慮し、その道を開けておくことで、この点字ブロックは本来の意味を取り戻します。バリアフリーの建物が増えてまいりました。そうした配慮が少しずつではありますがなされてきた結果であると考えます。凸凹で困難な道に見えていたものも、ちょっとした心遣いや配慮、優しさで平らになっていくのだというのを目の当たりにする思いです。ただその配慮、心遣いというのも実は脆いものでもあるということを思います。先ほどお読みいただきました聖書の聖句の中にも、肉なるものは皆草に等しいというふうにありました。この言葉は絶対的な存在としての神様に比べて、私たち被造物は儚いものであるということを、意味しています。それは言い換えるなら、儚い存在である私たちの心配り配慮というものも、その時々によってすぐに変わってしまうような儚いものであるということにつながっていってしまいます。私たちがどんなに意識しようとも、あるいは配慮しようとも、これは流れても全ては野の花のようだというふうに言われるように、長続きしないものかもしれません。まさに草は枯れ花はしぼむのと同じように、 脆く弱いものであるという側面を持っています。しかし神の言葉は常しえに立つとありますように、私たちは虚しくとも神様は誰をも決して見放しはしない、一人一人をしっかり受け止めてくださっておられることを信じます。いかに小さきものであっても、いかに愚かなものであっても、いかに罪深いものであっても、神様は決してその一人を孤独のままに置かれることはなく、御心に留めてくださっておられます。ご自分の創造物である、被造物である私たち一人一人を覚えて御手の内に置いてくださる、それが私たちの神様です。それだけではなく、その一人一人の間を取り持ち結び合わせてくださる、そういう道をも備えてくださる方です。すなわち私たち一人一人を用いてその技を果たさせてくださるんです。言い方を変えれば、つまりそれを行っていくのは私たち自身であるということです。私たちが隣人を思い、隣人を受け入れ、隣人が快適に生きられるように互いに心を尽くそうとしたとき、私たちは確かに神様の言葉が常しえに立っているのを知るでありましょう。それを示してくださるために、神様は御子イエス・キリストを世に送りくださったんです。人として使わされた主は、人として生きる中で隣人愛に生き抜くことの可能性と喜びを私たちに示した。そして今なお聖霊を通して私たちをそれぞれの生きている現場に使わそうとされておられるのであります。私たちは主の羊であるというふうに言われます。私たちは大牧者である、キリストの御姿を仰ぎ、その生き方に習うことを目指してまいります。もちろん私たちは野の草花のように儚く、先ほども言いましたように私たちの思いは脆いものであるという側面を持っている、これは変わりはないでしょう。しかしそれでも小さなこの器にあふれんばかりに入れられたタラントンがあるということを信じるとき、私たちはこのタラントンを用いようと努めるものでありたいと思います。主は羊飼い、大牧者であります。その囲いの中の羊である私たち一人一人を捉えてくださっておられます。その中に与えられた主のご委託に応えようと努めるものでありたいと思います。祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。あなたが私たちを思い、その愛を示すために御子を世にお送りくださったことを覚えて、あなたの御名をあがめます。アドベントに入り、私たちは今改めてあなたの私たちへの思いを思い起こしつつ、あなたに信じ従う信仰の決断を新たにし、このクリスマスまでの備えの時を過ごしてまいります。どうか私たちが行く道を照らし、その道を平らにしてください。またその役割を私たちにも担わせてください。共に喜び感謝を持って、その時を、来るべき時を迎えることができるようにしてください。そのためにも一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。